この号は令和6年第3回定例会会期9月6日から9月25日議会に対する質疑討論委員会審査報告市政に対する一般質問です。この号の表紙は秋山幼稚園運動会のありがとうさようなら秋山幼稚園の様子が載っています。本文に入ります。令和6年第3回定例会に提出されて議案等事件番号件名内容審査結果の順に読みます。報告第12号、専決処分の承認を求めることについて、令和6年度高萩市一般会計補正予算第2号歳入歳出予算に2億2157万円を追加したもの、定額減税調整給付金給付経費審議結果原案承認全員賛成。報告第13号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、公用車を相手方所有の兵に接触し損害を与えたもの。報告第14号、令和5年度高萩市一般会計継続費精算報告について、地評価資料作成経費及び高萩北茨城広域事務所組合一般廃棄物処理施設建設事業費負担金の終了に伴い継続費の精算を報告するもの。報告第15号、高萩市健全化判断比率について、実質交際費比率 7.5%、 将来負担比率 20.0%。 報告第16号、高萩市資金不足比率について、水道事業会計なし、工業用水道事業会計なし。議案第48号、高萩市教育委員会の委員の任命について、益子恵美氏が任期満了となるため再任について議会の同意を求めるもの、原案同意全員賛成。議案第49号、高萩市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、保育施設等の運営に関する重要事項等のホームページ掲載の義務化等の追加を行うもの、原案可決全員賛成。議案第50号、高萩市国民健康保険条例の一部改正について、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例における国民健康保険法の引用箇所の条項ずれ及び文言の整理を行うもの、原案可決全員賛成。議案第51号、茨城租税再建管理機構規約の変更について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、森林環境税は令和6年度より個人住民税均等割の付加徴収と合わせて市町村が付加徴収することとなったことから、規約の変更について協議するもの、原案可決全員賛成。議案第52号、上君田辺地総合整備計画の変更について、市道213号線道路改良の事業費の変更に伴うもの、原案可決全員賛成。議案第53号、令和6年度高萩市一般会計補正予算第3号 歳入歳出予算に1億7430万1000円を追加するもの、最上施設整備事業の追加等、原案可決、全員賛成。議案第54号、令和6年度高萩市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、歳入歳出予算に50万2000円を減額するもの、国民健康保険事業費納付金の減等、原案可決、全員賛成。議案第55号、令和6年度高萩市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号、歳入歳出予算に55万6000円を追加するもの、後期高齢者医療広域連合納付金の増、原案可決、全員賛成。議案第56号、令和6年度高萩市介護保険事業特別会計補正予算第1号、歳入歳出予算に1億4952万7000円を追加するもの、国・県支出金及び支払い基金超過交付返還経費の増等、原案可決、全員賛成。議案第57号、令和6年度高萩市水道事業会計補正予算第1号、収益的支出を801万7000円減額するもの、人事異動に伴う人件費の減、原案可決、全員賛成。議案第58号、令和6年度高萩市工業用水道事業会計補正予算第1号、収益的支出を191万6000円減額するもの、人事異動に伴う人件費の減、原案可決、全員賛成。議案第59号、令和5年度高萩市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入137億6776万7623円、歳出129億8774万5499円、原案可決、全員賛成。議案第60号、令和5年度高萩市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決定認定について、決算認定について、歳入29億3698万2969円、歳出28億8227万672円、原案可決、全員賛成。議案第61号、令和5年度高萩市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入4億4258万7125円、歳出4億4203万1465円、原案可決、全員賛成。議案第62号、令和5年度高萩市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、保険事業勘定、歳入28億2221万52円、歳出26億7099万4092円、原案可決、全員賛成。議案第63号、令和5年度高萩市霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入1810万380円、歳出1584万6655円、原案可決、全員賛成。議案第64号、令和5年度高萩市水道事業会計決算認定について、収益的収入6億9513万1164円、収益的支出 5億7,463万1,944円、資本的収入1億9,255万7,000円、資本的支出3億7,324万2,981円、原案可決、全員賛成。議案第65号、令和5年度高萩市工業用水道事業会計決算認定について、収益的収入2億671万3,797円、収益的支出1億5,186万9,534円、資本的収入1,730万、資本的支出1億1,601万2,215円、原案可決、全員賛成。議案第66号、高萩市水道事業会計利益の処分について、令和5年度末未処分利益剰余金残額1億8,742万5,717円のうち6500万円を減債積立金に積み立て、1億1,031万4,491円を自己資本へ組み入れる。原案可決、全員賛成。議案第67号、高萩市工業用水道事業会計利益の処分について、令和5年度末未処分利益剰余金残額8,218万8,122円のうち2500万円を減債積立に積み立て、3,576万4,894円を自己資本へ組み入れる。原案可決、全員賛成。議員の派遣について、茨城県市議会議長会が主催する議員研修会へ派遣するもの、原案可決、全員賛成。意見書案第1号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書の提出について、今回提出された請願の採択により議会としての意見書を政府に提出するもの、原案決議、全員賛成。決議案第1号、大平望議員に対し本会議で謝罪を求める決議の提出について、大平望議員の SNS での発信は高萩市議会の威信を失墜させ、議員としての適性に欠けるものであることから、その責任を厳しく問うとともに反省と本会議での謝罪を求めるため決議するもの、原案決議、全員賛成。提出された議案等について内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。
議案質疑討論。議案第53号、令和6年度高萩市一般会計補正予算第3号、坪和久夫議員。質問、市営駐車場防犯カメラ借り上げ料15万2000円の補正内容を伺います。企画総務部長、本駐車場には駐車料金の精算機が存在しますので、そちらを利用する方の安全安心の向上と、また防犯対策強化のためカメラを設置するものです。質問、農業用施設管理経費修繕料685万円の補正内容を伺います。産業建設部長、水路の目地切れなどに伴う修繕、農道の路肩の崩れなどに伴う修繕、取水艇の破損に伴う修繕に要する経費です。質問、中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金420万7000円の補正内容を伺います。産業建設部長、平坦地に比べ生産条件が不利な中山間地域において 農業従事者の高齢化や担い手不足により耕作放棄地の増加が懸念されている中、中山間地域の旧耕水田を畑地へ転換し、旧耕水田の解消及び営農規模の拡大を図るものです。田所和夫議員、質問。高萩ふるさと納税給付金268万4000円について、当初予算と補正後の残高を伺う。企画総務部長。当初予算では科目損地として1000円を計上しています。補正後の残高は268万5000円です。質問。本年度の目標金額、目標件数について伺う。企画総務部長。年間で1億円としております。4000件が目標です。質問。ふるさと納税が多くなる時期を伺います。企画総務部長。例年年末にかけて約8割の寄付が集中します。質問。旧中央公民館解体工事実施設計委託料の内容について伺います。企画総務部長。中央公民館機能の総合福祉センターへの移転により、用途廃止となった旧中央公民館の解体に関わるものです。敷地面積は2000平米で、建物は本体及び倉庫等を含めた3棟で延べ1124平米です。大平望議員。質問。子ども・子育て支援事業費補助金の補正内容について伺う。健康福祉部長。国の児童手当制度の拡充の円滑な実施に向けて、自治体が業務システムの改修等を行う場合に必要となる臨時的な経費について、助成が行われる。歳出予算に計上してある児童手当経費に対する10分の10の補助金となる。質問。地域スポーツクラブ体制整備委託金について伺う。教育部長。委託金の目的は部活動の地域移行に関するもの、コーディネーターの配置を含む運営団体等の体制整備、指導者の確保、参加費用負担への支援等に関する実証事業を実施し、国において事業成果の普及に努めるとともに全国的な取り組みを推進するもの。対象競技は多様なスポーツ団体等であり、そこに所属する生徒が対象となる。高萩市においては体育・スポーツ系の大学生、パラアスリート等を含むアスリート人材等の活用として、早稲田大学ウエイトリフティング部と連携した地域クラブの拡充を図る予定。討論。陳情第3号、子どもたちの安全と住環境の改良を求める陳情。賛成討論。今川俊博議員。高萩市議会基本条例第4条第3項には、議会は請願及び陳情を市民の政策提案として受け止めとあり、市民の大きな権利です。本来、犠牲者が取り組むべき市民の安全、福祉向上などの政策立案を市民が署名を集めて提出されました。上階等のコミュニティが激減している状況とは真逆の行動を起こしたとも思えます。現在、高萩市は子育て支援や移住、定住支援にも力を入れ予算をつけていますが、陳情者住民は自力で高萩市に住んでくれており、私は称賛と感謝を申し上げたい。この陳情を整理してみます。1、陳情者は善良な市民で、陳情内容は純朴な願いであり、子どもの安全と生活環境の被害からの改良であり、不当なものではない。2、陳情内容に農道や指導に関する要項はない。3、この陳情採択により今後の農道管理に影響するものではない。4、この陳情は採択が直ちに実行させる予算審議ではない。5、議会は市民の願いや可能性を理解するのか切り捨てるのか。賛成討論。藤橋俊議員。令和元年に建築基準法が改正され、接道義務の例外として農道が認められるようになり、 農道に面した宅地開発が増える可能性が出てきました。農道が生活道路として機能している場合、その維持補修は管理者の義務とされています。農道の管理については地域住民が協力して日常的な維持管理を行う一方で、舗装や側溝の修理などは管理者が介入する実例が他の自治体で確認されています。高萩市では農道の維持補修について明確な規定はなく、従来の方法に基づいて判断されていますが、人口減少時代に合わせて判断基準を見直す必要があります。当該地区は都市計画区域内で、かつすでに15世帯が住んでおり、農道が生活道路として重要な役割を果たしています。これに対して陳情者は、地域住民の安全を確保するための現実的な改善を求めており、大掛かりな事業ではなく現実的な対策が必要です。農道舗装を検討することは高萩市の未来に向けた市民の重要な政策提案です。委員会審査報告。総務産業委員会、9月17日当委員会に付託された議案4件、陳情2件の審査を行った。令和6年度高萩市一般会計補正予算第3号問い、旧中央公民館解体工事実施設計委託料370万3000円について、いつ解体が終わるのか伺う。答え、解体工事の実施時期につきましては、今回計上している解体工事実施計画設計により、工事内容、期間、費用等が決定されますので、現時点では未定です。問い、解体工事も舗装はするのか。答え、跡地は市民体育館等の駐車場として利用を予定していますが、整地の方法については検討中です。文教構成委員会、9月13日当委員会に付託された報告1件、議案7件、請願1件の審査を行った。令和6年度高萩市一般会計補正予算第3号問い、最上施設整備事業の最上受変電設備非常用発電設備更新工事請負費3805万5千円について補正する理由を伺います。答え、キュービクル式高圧受変電設備及び非常用発電設備の設置による工事です。非常用発電設備につきましては、西条建設時の昭和62年からの機器で約37年間経過しており、今後修繕対応備品の供給も困難であると考えておりますので、新たに発電機を設置し、非常時の円滑な業務の遂行を図りたいと考えております。またキュービクル式高圧受変電設備につきましても、西条建設時からの設置機器となっておりますので、経年劣化が進んでいることから、発電機と合わせて今回西条の円滑な運営を図るために補正予算に計上したところです。事業内容はキュービクル設備と非常用発電機につきましては屋外の設置となっております。その他にその工事に付随した土工事及び基礎工事、あとは配線による電気工事とフェンスの設置工事となっております。決算特別委員会、9月18日、19日、20日当委員会に付託された議案9件の審査を行った。令和5年度高萩市一般会計歳入歳出決算認定について、問い、総務管理費が前年比で3億7515万7000円 25.7% の減となっている要因について伺います。答え、主な要因として2点あります。1点目は財政事務費が1億6966万1000円の減となったことです。この要因としては、令和4年度に減債基金へ2億円積み立てましたが、令和5年度の積み立て額は3705万3000円となり、 基金への積立金が小さくなったことです。2点目は、令和4年度に物価高騰対策など臨時交付金を活用して実施した事業の減です。主な事業としては、高萩生活応援クーポン発行経費、高萩アウトドアフィールド事業経費が改元となったものです。問い、明るい街並み推進事業補助金について、自治会等が管理する防犯灯の LED 化への令和5年度末までの移行率は。答え、平成29年度の制度発足時、自治会等が保有する防犯灯につきましては約2000基と推計していました。7カ年合計で1519基の LED 化が完了しており、移行率は 75.9% となっています。問い、社会福祉費が前年比で5億4,980,000円、24.2% の増となっている要因について伺います。答え、1点目は、住民税非課税世帯物価等高騰対策支援経費で2億9,998,6,378円。2点目は、中央公民館機能移転に伴う総合福祉センター大広間等改修事業1億6,914,290円。3点目は、高萩シニア生活支援事業経費3,464,7,876円。これらの事業で増額全体の 93.2% を占めております。問い、子育て世代包括支援センター母子保険型の事業経費について、相談の実人数を伺います。答え、電話相談延べ447件の実人数は、妊婦23件、産婦17件、乳児47件、幼児115件、幼児の保護者21件です。来所相談延べ39件の実人数は、妊婦2件、産婦4件、乳児11件、幼児11件、幼児の保護者6件です。訪問相談延べ30件の実人数は、妊婦1件、産婦3件、乳児12件、幼児8件、幼児の保護者2件です。問い、林道小山線の現状について伺います。答え、林道の起終点の出入り箇所にバリケードを設置し、平常時は鍵をかけて閉鎖しています。問い、工事完了により全面的に通行可能になったのか。答え、通行はできるようになりましたが、通常は閉鎖しております。主な利用者である林道沿線にあるキャンプ場の利用者には、予約時に鍵の開け方を伝えています。また、歩くことに関しては制限していません。請願陳情の審議結果、事件番号、件名、結果の順に読みます。陳情第3号、子どもたちの安全と住環境の改良を求める陳情、採択。請願第4号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に関わる意見書採択を求める請願、採択。陳情第5号、消防本部の事務組合化に伴う無利して消防団ポンプ双方大会へ出場している状態を考慮した危険廃止の判断、近年の災害教訓から現実的な訓練活動への改善、21箇所もの分団詰め所の在り方など、持続可能な消防団活動の話し合いを求める陳情、採択。議員賛否、議案等に対し賛否の分かれたものを掲げます。事件番号、陳情第3号。賛成議員は畠山祐樹、高久聡、藤橋俊、八木陽子、菊池正義、今川俊博。反対は大平望、坪和久雄、 渡辺悦夫、我が妻安信、大森洋二、田所和夫、吉川道流は危険です。採択することに対し賛成と反対が同数のため、議長採決により採択となりました。
一般質問。渡辺悦夫議員、財政状況について。質問。令和5年度の収支状況を伺います。企画総務部長。実質単年度収支額は2803万2000円の黒字となっています。質問。今後の財政見通しについて伺います。企画総務部長。行財政健全化に着実に取り組み、将来に向かって持続可能な財政運営に努めてまいります。海水浴場について。質問。本年度の海水浴場運営委託料750万5千円の費用対効果について伺います。産業建設部長。本年度は水上アスレチックや超砂場ランドなど、子どもから大人まで楽しめるアクティビティを実施、 SNS 等による情報発信を拡充することなどした結果、昨年度3701人であった入り込み客数が1万961人と約3倍となるなど、十分な効果が得られております。市長、市内外から多くの観光客が本市を訪れたことで、一定の経済効果がもたらされたと考えております。今後も海に対する観光ニーズを的確に把握し、時代の変化に対応しながら、さらなる経済効果の創出と市の活性化を目指してまいります。要望。地域資源である海を活用し、新たな取り組みを行い、誘客を図ることは大賛成ですので、民間事業者をもっと参入させ、さらなる取り組みを期待しています。その他の質問。高萩 FM について。八木陽子議員。行政改革による学校建設と財政に対する考え方。質問。内閣府によると、生産人口と高齢者人口が逆転し、労働力不足になり、総人口に占める労働人口が 44% まで低下するそうです。現在の高萩市の財政状況を伺います。企画総務部長。人口減少により財源確保が非常に困難が続く中、物価高騰や社会保障経費の増加、学校建設事業や施設老朽化の対応、また駅周辺の整備など大きな負担が想定され、それらに備えた財政運営が必要です。質問。2045年度の労働力人口と個人市民税の収入見込み額を教えてください。市民生活部長。国立社会保障人口問題研究所で示している生産年齢人口及び老年人口は1万5745人です。個人市民税の見込み額は約7億8000万円程度になります。令和4年度と比較すると約 37% 減の見込みです。質問。平成7年と令和5年の市税を比べると、1人当たり3万円近く負担が増え、物価高騰を考えると市民生活が大変厳しい状況です。財政状況の見通しの資料によると、令和9年度に7億7800万円の不足金が予想され、どこから行政改革に取り組むかお聞かせください。市長、今、行財政健全化に取り組んでおります。その中で老朽化した施設を集約し、皆様がより豊かな生活ができるよう、投資と緊縮のバランスを取った財政運営をしてきました。社会保障経費の増加や施設の老朽化対策による財政構造の硬直化が進みますが、学校施設や駅周辺の再整備など、将来のための事業は着実に実行していく必要があります。 今川俊博議員、高齢者政策について質問。現在高萩市は高齢化、少子化、人口減少が大きな課題となっております。高齢者が増えていく中で問題となっているのは、介護認定を受けていなくても高齢となり日々の生活がままならない状況になれば、高齢者が共同で入る共同住宅施設が必要になると思います。高萩市にあるその高齢者向けの施設は足りているのかどうか、待機者はいないのかどうか、介護認定を受けてなくても入れる入居施設をお答えください。健康福祉部長、市内には介護保険法に規定されていない高齢者向け入居施設は3種類の施設があり、1つ目は住宅型有料老人ホームで、高齢者を入居させ日常生活上必要なサービスを提供する施設となり、3施設あります。2つ目はサービス付き高齢者向け住宅で、バリアフリー構造の高齢者向けの賃貸住宅で1施設あります。3つ目は経費老人ホームで、独立して生活するには不安がある方や身体機能の低下が認められる方で、家族による援助を受けることができない方に、定額な料金で食事の提供、その他日常生活上の必要なサービスを提供し、安心して暮らせるように支援する施設で1施設あります。令和6年9月1日現在の施設の入居状況は、これら5つの施設で定員合計118人のところ111人が入居されております。また入居待機者は合計で11人おります。樹木草の管理について、質問。市管理の経費を伺います。産業建設部長、道路、学校、その他の施設の合計約9440万円です。藤橋俊議員、ヤングケラー支援について質問。支援の実際や改善点、福祉職と連携した見守り体制について伺います。健康福祉部長、福祉や教育機関等が連携し、早期発見や適切な支援、認知と向上に取り組んでいます。本件に特化した相談は確認されていませんが、対応を強化します。メール相談窓口は妊婦子育て相談と兼用で、分かりにくいため改善します。関係機関の連携は重要であり、情報共有は要保護児童対策協議会で行っていますが、介護専門職の常時参加は現時点では考えていません。不登校問題について質問。教育支援センターの実際や民間フリースクールとの連携や授業料の補助制度について伺います。教育部長、不登校児童生徒には教育支援センターが学校復帰や自立を支援し、学習支援や心理ケアを提供しています。生活習慣の改善や進路実現の成功事例もあります。民間フリースクールとの連携強化で多様な教育選択肢を提供することが期待できます。高萩市独自の授業料補助制度は慎重に調査を進める方針です。管理不全空き家の対応について質問。空き家特措法の改正に伴う空き家対策について伺います。市民生活部長、管理不全空き家の認定基準を策定中です。相続登記義務化に伴う空き家と問題には、家族での早期対策が重要です。高萩市は弁護士会等と協定を結び、法律家の紹介を整備しています。空き家所有者への意向調査も進め、早期介入が鍵です。他市の事例を参考にしつつ、効果的な手法を研究します。また空き家等管理活用支援法人については、方針を検討後、申請受付をします。坪和久雄議員、クリーンなまちづくり等の推進について質問。クリーンなまちづくりを推進するためには、不法投棄をなくすことが肝要であり、 不法投棄の現況、規制する条例等について伺いたい。またゴミのポイ捨てが減少していないと思われるので、ポイ捨て防止条例の制定について伺います。市民生活部長、不法投棄の推移は次の通りです。不法投棄推移、年度、件数、回収量等の順で読み上げます。令和2年度24件 5.6 トン、令和3年度32件 2.4 トン、令和4年度11件 2.5 トン、令和5年度12件3トン、令和6年度4月から8月まで13件 1.4 トンです。市長、ポイ捨て防止条例の制定につきましては、担当部署において引き続き検証を行いますが、私といたしましては、現在行われている市民によるゴミ拾いの活動がポイ捨ての抑止力となり、また他の市民の方々にゴミ拾いの活動の輪が広がる効果があると感じております。そのため、こうした市民活動をさらに支援し、根気よく広げていくことで、今後もクリーンな街づくりを進めてまいりたいと考えております。観光案内発信事業等の推進について。質問、高萩観光案内所メモリアは令和6年4月10日に駅前からリーベロ高萩に移転しました。今後どのように観光案内発信を充実させていくのか伺います。市長、観光パンフレットによる情報発信とともに、特に SNS による観光情報発信は、多くの国内外の観光客に対し高萩市の魅力を伝える効果的で効率的なツールであると思います。今後も積極的にこれらのツールを活用してまいりたいと考えております。その他の質問、小中学校等のエアコン設置について。菊池正義議員、防災行政について。質問、災害時のペット同行避難所について進捗を伺う。市民生活部長、各避難所において体育館の軒下や通路などペットが雨風をしのげるスペースを確保しています。またペット同行避難の際に車中泊の場所として利用できるよう、サンスポーツランド高萩駐車場、高萩市民球場駐車場、旧高萩リサイクルセンターを指定避難所の開設と同時に開場しています。質問、ペット同行避難について、飼い主の認識が弱い、また知識が少ないと感じている。実際にペットを連れての訓練の実施と広報誌等での特集でさらなる啓発をすべきと思うが伺う。市民生活部長、リーフレットの作成やホームページでの公開、各種イベント会場や司法による周知等、あらゆる機会を通じて復旧啓発に努めてまいります。また今後は防災訓練においてもペット同行避難訓練の実施を検討してまいります。質問、犬のしつけ教室、猫の飼い方についての講座の開催について。市民生活部長、しつけはペットの安全確保のみならず、災害時のペットのストレスも軽減させ、飼い主や周囲の方への安全安心の確保にも重要であります。民間団体のイベント等を活用できるかなど検討してまいります。質問、ペット防災講座の実施について伺う。市民生活部長、災害から人とペットの命を守るための備えなどを飼い主に知っていただける機会となりますので、ペット同行避難訓練時や民間団体のイベント等を活用できるかなど検討してまいります。